では鳥なしの祈りで何をしていくかということの続きですね。何をするかっていうのを、これはその皆さんにそれを必ずしなきゃいけないという意味ではなくて、誰かそれをしている人を見たときに、なんでその人がああいうことをしているんだろうかっていうのを理由が分かってないとちょっと冷ややかに見てしまうかもしれないから、その時に祈りの中でそういう行動をする人が必ずしも正しいかどうかは分からないけども、でも物事を冷ややかに見ちゃうと、やっぱりその受け取れるものも受け取れないし、その場で神様が成したいという技が表されない場合があります。と言いますのも、祈りに関わらず私たちクリスチャンにとって必要なのはやっぱり一致ですよね。一致であり愛であり受け入れ合うということ、そして誰かが信仰によって、あるいは御霊に感じて、そして無害なことであり、あるいは聖書に書いてるようなことであるならば、それに対して批判的に、なんであんなことするんだろうかという目で見るよりは、一緒に飛び込んじゃうっていう、そういう手もありますから、そういうつまずきにならないように、聖書から、聖書に書いてるような事柄で何をしていくかということを、前回の後半から見ていますけども、そういった中で、ちょっともう一度、前回賛美について少し触れましたけども、もう少し賛美について語りたいと思います。というのも、ちょっと時間を計算したら、賛美だけのために丸一日使うことができないということが分かったからですね。はい、賛美ですね。まずじゃあ、詩編の22編の3節。
けれども、あなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。
アメン。はい。主はどこにおられるんでしょうか。賛美の中に住まわれます。ここイスラエルの賛美だから、イスラエルの賛美でなきゃいけないという人もいましたけども、あまり深く考えないで、主は賛美の中に住まわれる。それでいいと思います。じゃあ主が賛美の中に住まわれるんだったら、主とご愛したいときには賛美をするという、ね、ごくごく単純な話です。他にもいっぱい方法があります。それだけではありません。けれども、聖書にそう書いてるんだから、それが一番有効な方法の一つでしょうし、また私たちも体験的に賛美が素晴らしいもの、主の臨在を感じ、主と出会うには良いものであるということを知っています。前回も話した時にも、この賛美をする時に予言の霊が注がれるという話をしましたけども、もう一つ別の角度から見ていきますと、皆さん聖書の中で重要な数字っていうのは何でしょうか。3712。はい、素晴らしいですね。私の言ってほしい数字を3つとも言っていただきました。ありがとうございます。3と7と12ですね。3というと、一番有名なのが三位一体というかね、父子聖霊で一つであるとか、7っていうのはあれですね、7日間で主はこの世界を創造されたということですし、12は12弟子の数、12部族の数、3712が聖書に出てくる、重要な数字とされていますけども、この数字と賛美礼拝とどういう関係があるのでしょうか。この祈りにおいて賛美を用いるのに有効だということは、例えば皆さん出身地、いろいろあると思いますけども、私大阪出身なんで、大阪弁は喋らない、あんまり喋らないけども、やっぱり大阪弁を聞くとすごい親しみが湧きますし、先日も大阪の友達と話をしたら、私も大阪弁になっていたという、でそしてついつい普段言わないちょっとことも言ってしまったという、そういう口が軽くなるという、そういう経験皆さんないですか？ありますね。 あるでしょあります。皆さん納得してるのは分かってますけども、別に私は皆さんが同意しなくてもいいんですけども、じゃあ神様にもね、方言っていうかね、親しめる言葉、言語というのがあるんですよ。 それはどこか特定の言葉ではありません。ある人はね、あるメキシコ人は天国はスペイン語をしゃべるからスペイン語が天国の言葉だって言ってましたし、ユダヤ人の方、イスラエルに住んでる方は、いや、ヘブライ語がやっぱり天国の言葉ですと、いろいろ言う人はいるんですけども、そういう言語の種類の話を今してるわけではありません。神様にとって居心地が良い、そういう言語っていうのは音楽なんですね。音楽を通じて語られるときに、神様にとっての方言っていうか、懐かしいというか、親しみのあるそういう祈りにすることができます。例えば祈りの言葉でも抑揚のある言葉とかね、そういう祈りで祈るときに強く響くのを感じると思うんですけども、先ほど言った3712と音楽との関係というのは、皆さん何かピンとくることがあるでしょうか。1オクターブの中に音はいくつありますか。ドレミファソラシですね。ドを入れると次のあれに入っちゃうので7つですね。7つの音で1オクターブです。じゃあその間に鍵盤はいくつありますか。半音も入れれば12ですね。つまり音楽というのは12ある鍵盤の中でそのうちの7つを選んで演奏するということですね。もちろんこの西洋の音楽理論だけが音楽ではないのですけども、どう見ても西洋の音楽理論が世界中の音楽の中で一番その論理的といいますか、理にかなったというか、すごい秩序の中で生まれています。じゃあ一つのコードを弾くときに、いろいろなんとかセブンとかもありますけども、普通いくつの音を弾きますか。例えば C コード、ドミソですね、3つですよね。つまり音楽というのは12ある音のうちから7つを選び出し、そしてその時々は3つの音で奏でる、それが音楽なんですね。つまり音楽というのはこの数字の上から見ても、音楽理論から見ても、神の秩序によって作られたものなんです。ですから教会では音楽というのが非常に重要です。いろんな宗教ありますけども、楽器っていうのは使うところもあるけども、キリスト教ほどこの音楽というものを重要としているものはありません。なぜならばこの音楽そのものが神の息吹であり、神の言語であり、神のこの祈りのための特別な鍵なんですね。そしてご存知のように賛美は生贄であり、また礼拝の手段として神の御前に聖所に入っていくための特別な方法でもあります。ですから神様が作られたもの、音楽は神が作られたものであり、私たちが神のもとにまっすぐに入っていくために、神が特別に準備された方言、誰でもこの音楽を通じて入っていけるように作られたものです。ですから音楽を用いるときに、それは神の心に触れやすいものとなります。ですから普段一人で祈るときにも音楽を用いてするというのは特に有効なことだと思います。ですから一人でデボーションするときにも音楽を用いることができます。はい。そして音楽、賛美はですね、霊的戦いの武器ですね。何回か分かち合った使徒の働き16章25節に、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、牢獄の扉が開き鎖がほどけたという言葉がありますね。この時武器してた賛美は決してその激しい霊的戦いの賛美ではなかったと思います。わからないけどね、静かな、他の囚人たちが聞き入るぐらいですから、他の囚人たちが聞いても聞き心地のいい、何かどういう歌でしょうかね、わからないですけども歌っていたんですね。そうすると突然地震が起こり、この扉が開いてしまいました。つまり音楽というのは霊の戦いの武器であり、激しい賛美だけが霊の戦いではないという。もちろん私は激しい賛美好きですけどもね、特に今教会には激しい賛美が必要です。激しい賛美をするときに、例 扉が開き、天の窓が開かれ、敵が打ち砕かれますけども、とにかくこの賛美そのものにその力があるということです。ではどういうふうにしてやっていきましょうか。イザヤ書の30章の32節、では次の方読んでください。
イザヤ書30章32節、主がこれに下す懲らしめの鞭の品うごとにタンバリンと盾ごとが鳴らされる。主は武器を振り動かしてこれと戦う。
はい、アーメン。ここで書いていることはどういうことかと言いますと、タンバリンと盾ごと、今日で言えばギターですね。このタンバリンとギターが鳴らされるときに、主ご自身が武器を振り動かしてこれと戦うとあります。すなわち私たちはこの地上においてこの楽器を奏でるときに、それが予言的行動となり、それによって主ご自身が動かれるという、主ご自身が働かれます。ですから力があります。私たちの教会ではこのタンバリンとギターを中心的に用いて賛美をしています。まあ最初ギターだけなんでいいのかなとか思ってたんですけども、やはりギターを奏でるときに本当にこの霊的戦いの武器として力強く主が働かれるのを感じます。またタンバリンですね。私たちの教会で別にそのいわゆるタンバリンのダンスはしてないですけども、回収側がこのタンバリンを持ち打ち叩きます。皆さん、マーガレット・ヤップ先生ってご存知でしょうか。CFNI のタンバリンの教師ですね。元あれですね、バレエの先生だったんですけども、神様からインスピレーションを得て、この聖書のこの箇所からですね、主ご自身がこのタンバリンによって敵と戦ってくださるという、そういうインスピレーションを受けました。またタンバリンは最も古い楽器の一つでもありますね。聖書でも出エジプト記の中でこのミリアムがタンバリンによってこの主の勝利を褒めたたえたというあります。でこのマーガレット・ヤップ先生はその振り付けをするんですけども、振り付けの一つ一つに予言的な意味が込められています。なんか私はよく知らないんですけども、知らないのにちょっと語れないですけども、何かその肩を叩いて、これ肩、主の権威が肩に負わされているとか、何かその打ち叩くときに、この打ち叩き方は敵をどういうふうにして敵を倒していくかとか、そういう予言的な意味を込めてこの振り付けを作っております。今日、まあ教会によってはこの、まあ、ICF なんかもそうと思うんですけども、まあ、いわゆるドレスを着てタンバリンのダンスチームがいるっていう、あの動きの原型はこのマーガレット・ヤップ先生が作ったものですね。ですから私たち気がつかないで日常的に彼女のミニストリーの身を見ております。ですからこの私たちが楽器を鳴らすときに、その一つ一つの動きによって敵がやられていく。ギターも吐き鳴らすほどにこの霊的戦いの意味があるという、そういうのを知っておく必要があると思います。そして賛美と言いますと、あれですね、あれ詩編149編の話しましたっけ。書き記された裁きを実行するっていう話しました。してない。じゃあ見てみましょう。詩編の149編ですね。この詩編というのはこの主への賛美ですけども、特にこの149編には楽器による賛美についてのことが詳しく書いてあります。私たちの教会だけではなくて、この CFNJ 関係の教会は多いと思うんですけども、まあ、いわゆる賑やかな賛美ですよね。で、まあ、よく知らない人が初めて来ると、ちょっと戸惑うっていう。まあ、私たちの教会初めて来るような人は、教会と思って来たら、なんかすごい音楽やってたんでびっくりしたっていう、まあ、そういう話よく聞くんですけども、そういう時にやはり説明しなきゃいけないですね。その時の説明に用いるのが、この、詩編149編150編ですね。新しい歌を歌うことについて書いてありますし、2節においては149編の2節に喜ぶことについて書いてますし、楽しむことについて書いてあります。タンバリンと盾ごとを奏でることについて書いてますし、でそして、150編には角笛を吹き鳴らすこと、そして踊りを踊ること、音の高いシンバル、鳴り響くシンバルによって賛美せよという、ですからこれが聖書的な賛美なんですよという、そういう説明をしますけども、 この賛美をするときに何が起こるか、特に7節、8節、9節をじゃあ次の方読んでください。149編の7、8、9ですね。
それは国々に復讐し、国民を凝らすため、また鎖で彼らの王たちを、鉄の枷で彼らの貴族たちを縛るため、また書き記された裁きを彼らの間で行うため、それはすべての聖徒の誉れである。ハレルヤ、
アメン。はい、じゃあここにちょっと用語を説明しなければいけないと思うんですけども、7節に国々に復讐し国民を凝らすためとありますけども、これは何もどっかの国民を懲らしめたり何か征服するという意味ではありません。これはサタンの王国、サタンのこの組織ですね、悪霊たちをに対する霊的戦いを意味しています。でそうであるならば8節の言葉もわかりますね。鎖で彼らの王たちを、鉄の枷で彼らの貴族たちを縛るためというのは、この敵の親玉というかね、このサタンというのはピラミッド構造ですね、軍隊ですから、まあ別にこれ霊的戦いのクラスじゃないんですけども、サタンがいて、まあもろもろの配下がいるということです。まあ、ある意味地域支配の例というか、そういう言い方もできると思うんですけども、ピラミッド構造としてこのたくさんの悪霊ですね、下っ端の悪霊というのもありますね、ただ悩ますだけとかね、ありますけども、とにかくこの悪霊どもを懲らしめ、そして貴族たちを縛るためであるという、つまり大きいレベルの霊的戦いをしていく武器でもあるということですけども、そしてこの9節に書き記された裁きを実行するためということが書いてあります。でこれはどういうことかと言いますと、もうすでに私たちこの、まあ取り出しの祈りとか霊的戦いとかいう話をしてますけども、実は私たちが負けそうだからやるというわけではないんですよね。実際にはもうすでに私たちは勝利してるんです。2000年前のキリストの十字架によって私たちの勝利はもうすでに確定しており、私たちはただその勝利を受け取りに行ってるだけなんですね。つまり裁判で言うならば、もう判決は出ていて、サタンに対してもうお前は罪に定められて、もう永遠の滅びに定められてますよという、そういう書き記された裁きがもうすでに判決が出ている状態です。でもしかし私たち社会の現実を見てみると、まだまだサタンは活躍してますし、なんか本当に勝利してるのかなというような、そういう疑問を持ってしまう状態にあります。それはなぜそうなっているかと言いますと、判決はすでに出ているんですけども、まだまだ実行されていない。少なくともサタンはまだこの永遠のこの火の海の中に閉じ込められてはいないという、そういう状態なんです。じゃあどのようにしてそのすでに出ている判決が実行されるんでしょうか。それは149編の9節にある書き記された裁きを彼らの間で行うため、賛美をするときに霊的戦いの賛美の中でその判決が実行されていきます。まあ私たちが賛美したからといっていきなりサタンがね、火の池には掘り込まれるわけではないですけども、まあこの下っ端のあたりのね、この辺とかね、この辺とかね、なんかそういうやつらを懲らしめ、縛り、そして閉じ込めることはできるんですね。ですからこの賛美というのは霊的戦いのための有効な武器です。他に有効な霊的戦いの武器としての賛美は何か、まあ霊的戦いだけではないですけども、そうですね、これはちょっと霊的戦いだけに限定しないですけども、ちょっとこの御言葉を読みましょう。イザヤ書の42章の10節から13節までを次の方お願いします。
お読みします。新しい歌を主に向かって歌え、地の果てから主の栄養を歌え。海に漕ぎ出す者、海に満ちる者、島々とそこに住む者よ、荒れ野とその町々よ、ケダル族の宿る村々よ、呼ばわれ。セラに住む者よ、喜び歌え。山々の頂から叫び声を上げよ。主に栄光を期し、主の栄養を島々に告げ知らせよ。主は勇士のようにいでたち、 戦士のように熱情を振り起こし、叫びを上げ、時の声を上げ、敵を圧倒される。
アメン。主はこの敵を圧倒される方、勇士のように立ち上がり、戦士のように激しく奮い立たれる方、つまり霊的戦いの中において先頭に立たれる方なんですけども、私たちはじゃあ何をすればいいんでしょうか。イザヤ書42編の10節にこう書いてあります。主に向かって新しい歌を歌え。新しい歌を歌うということですね。新しい歌って何でしょうか。新しい歌を歌うためにグローイングアップの最新の CD を買って、まあそれも新しい歌ですね。でもそれ出たと思ったら次のやつ出ますからね。もうその時は新しい歌じゃないんですよ、皆さん。新しい歌というのは新しい歌です。最新の歌です。オーダーメイドの新しい歌です。つまりあれですね、即興の歌ですね。アレルヤ。皆さん即興の歌歌いますか。なんか私難しい質問したでしょうか。私いつも質問するとき、実は皆さん心の中ではそうそうとかうんうんと思ってるでしょ。思ってますよね。新しい歌、賛美の醍醐味は新しい歌です。だってそうでしょ。その歌を歌うとき、例えばね、結婚されてる方、まあ仲睦まじい、例えば杉浦夫妻の場合を例にとりますと、奥様にお話をするときに昔語った言葉を紙に書き留めたやつをただそれを読むだけでしょうか。結婚するときに愛してるよと言ったからもういいとかね、もう分かってるだろうってことはないと思うんですけども、昔書いた言葉をただ口に出して読むだけではないと思いますね。もちろん聖書に書かれている古い言葉をで愛を伝えるのもいいんですけども、やはり神様は新しい新鮮な、その時の私たちに与えられている情熱というか、この思いというか、インスピレーションというか、御霊によって語ることを神様は願っています。イエス様は言われましたね。私は人からの栄誉は受けませんと。まあ、それは単に人から褒められるというそういうことだけではなくて、人間、私たちの賛美は何か人間的なもの、まあそれも悪くはないんですけども、実際には御霊によってこの私たちがインスピレーションを与えられ、で私たちの霊とともに神のもとに賛美の声を上げるという、それが賛美礼拝ですね。御霊によって活性化された私たちの霊、そして私たちのこの全て感情を含めた全てが、それを神様にお返していくという、それが賛美礼拝ですから、そのために最もいい方法が新しい歌です。予言的な歌です。その時々に与えられる言葉です。ですからそれをしていくことができるんです。ですから一人でおいても、たとえコード一つだけでやっても、ギターを奏でながらそのメロディーというかね、その流れで神様に声を上げていくときに、それは新しい歌として神に愛を表す最も良い方法であり、祈りのための素晴らしい方法です。ですから新しい歌を歌っていきましょう。はい、もう一つですね。これは賛美のカテゴリーに入れるか分けるかちょっと迷ったんですけども、まあ次のとかね、まあ歌でもあるんですけども、次の項目は感謝ですね。感謝をする、感謝をするのは良いことです。なぜならば、感謝の心があるときに敵が入る隙がなくなるんですね。ローマ人への手紙の1章21節には、神に感謝しないことによって人々が偶像礼拝に走ってしまっていることについて書いてあります。逆に言うならば、私たちが感謝をするときに、それは偶像ではなくて誠なる神に対する感謝を表すということです。神を神と認めるときに、そこに高慢が入っていく隙はありません。サタンには感謝というものはないんですよ、皆さん。サタンにないのはへりくだりと感謝です。 ですから私たち感謝するとき、へりくだるとき、それはサタンと違う性質を身に帯びるということです。ですから私たちは感謝をしすぎてもしすぎることはないということですね。でそしてこの感謝が賛美を通じてなされるときにすごく大きな力が発揮されるということが第二歴代史の20章に書かれてあります。第二歴代史の20章の最初から流れを見ますと、ここでモアブ人とアモン人、彼らが合同でやってきて、おびただしい大軍が迫ってきたんですね。で、人々はもう絶体絶命、どうしていいかわからない。もうこの絶体絶命の中で預言者が立ち上がり、励ましを与え、そして彼らは言ったんですね。もうちょっと前から読んでもいいんですけども、特に21節ですね。21節から23節までを、じゃあ次の方。
第二歴代史20章21から23。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セイル山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。アモン人とモアブ人はセイル山の住民に立ち向かい、これを整絶し、根絶やしにしたが、セイルの住民を全滅させると、互いに力を出して滅ぼし合った。
アメン。はい。ここにおいて特別な戦いの方法が取られましたね。彼らが戦いに出るときに、槍を持った者を先頭に出して、先頭に出ていったのは誰でしょうかね。賛美する者です。アメン。武装した者の前に賛美が出ていくってなんかすごい戦いですよね。そして、つまり彼らは全く主に対する信頼ですよね。そして彼らは歌ったんです。なんて歌ったんでしょうか。主に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。この主に感謝をしたんですね。で、感謝をした時に何が起こったかと言いますと、敵どもは打ち負かされ、それだけじゃなくてあれですね、同士打ちを始めたんですね。つまり敵に霊的混乱が生じたということです。時々、特に日本の教会は自分たちが小さいと思うことがあるかもしれないけども、数は実は問題じゃないんですね。なぜならば、敵が同士打ちをするならば、私たち一人でも大軍を倒すことができるんです。そのような力を神様はこの感謝の中に入れました。ですから、感謝をしていきます。感謝をしてもしすぎることはないんですけども、じゃあどうやって表しましょうか。ではどなたかボランティアの方一人立ち上がって10分間神様への感謝の言葉を述べてくださいというのは皆さんやらないだろうなっていうのは分かってると思うんですけども、10分じゃ短い、1時間っていうのはどうでしょうかね。はい、1時間できる方いますか。やるって言われたらできるだろうけど、ちょっと言葉が尽きてしまいますよね。じゃあどうすればいいのか。そうですね。すごい積極的な解決策。歌に乗せるとやっぱりやりやすいですよね。単に感謝を言うよりも歌に乗せるという。はい、素晴らしいですね。でもね、さらにもう一つ今日は皆さんにいい方を教えましょう。感謝をどうやってするか。そのために、今から言うことを形だけ真似ても効果はないかもしれない。すなわち、その言われた通りやったからといって効果がないかもしれないけども、感謝の心を持ってするならば役に立つと思いますね。三つの聖書の箇所をちょっと開きたいので、ちょっと三つともまず押さえてから読んでいきたいんですけども、まずエペソの5章19節ですね。エペソ5章の19節と第1コリント14章の14節、 そしてコロサイの3章15節、
詩と賛美と霊の歌等を持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。
もし私が異言で祈るなら私の霊は祈るが、私の知性は実を結ばないのです。ではどうすればよいのでしょう。私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう。霊において賛美し、また知性においても賛美しましょう。そうでないと、あなたが霊において祝福しても、異言を知らない人々の座席についている人は、あなたの言っていることがわからないのですから、あなたの感謝について、どうしてアーメンと言えるでしょう。
はい、では次。
キリストの平和があなたの心を支配するようにしなさい。そのためにこそ、あなた方も召されて一体となったのです。また、感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは、言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。
アメン。はい、ここにキーワードがあります。一つは、まあ当然感謝です。これらの御言葉の中に感謝という言葉が出てきます。ではもう一つのキーワードは何でしょうか。賛美、賛美ですね。もう一つ具体的にどんな賛美ですか。霊の歌。はい、ピンポンですね。霊の歌ですね。聖書の中に霊の歌、あるいは霊において賛美、まあ同じことだと思うんですけども、霊の歌が出てくる箇所っていうのは3箇所しかありません、新約聖書で。その3箇所が今読んだ3箇所です。で、そしてその3箇所すべてにキーワードである感謝という言葉が必ずついてきています。特にコロサイ3章16節においては、霊の歌により感謝にあふれて神に歌いなさいという。すなわち、この霊の賛美というのが感謝とつながりがあります。もちろん霊の賛美のすべてが感謝を歌っているとは言ってないですよ。で、けれども霊の賛美、特にね、美しい霊の賛美ですね。まあすべての人が異言を解き明かすわけではないですけども、多くの場合神への感謝を歌っていることに気がつかされます。ですから、この霊の賛美を歌っているときに、まあ何を歌ってるかどうかわからないけども、わからなくても、あ、感謝を歌ってるのかなとか思って、ちょっと感謝を込めて歌ってみると、なんか変な言い方ですよね。何を言ってるかわからないのに感謝を込めるって変なのかもしれないけども、感謝を意識して歌ってみる、あるいはもしかして感謝を歌ってんじゃないかなと思いながら、その霊の歌を解き明かしてみると、意外とスルスルっと異言の解き明かしができたりする場合があります。今日皆さんすごい話聞きましたね。皆さん、これは奇跡の入り口になりますよ。霊的賜物を発揮していくための奇跡の入り口になります。ですから、それを意識するならば、私たちは長い時間いくらでも感謝を歌うことができます。そして、この第一コリント14章には、霊においても賛美し、知性においても賛美するっていうんですから、知性の言葉と霊の歌を織り交ぜながら、この歌うことができます。霊の賛美の意味は、何も異言の賛美だけではないです。霊においてインスピレーションを受けた予言的な、具体的な日本語や英語や、具体的な言語による歌も、霊の歌ですからね。ですから、先ほど言った新しい歌、それは霊の歌です。また異言による賛美、霊の歌もまた霊の歌です。ですから、私たちは知性においても歌い、また霊においても歌うという、そういうことですね。そうするときに何が起こってくるかと言いますと、まあこれは感謝の話ではなくて、霊の歌 についてですけども、もちろん感謝も含まれますけども、例の歌を歌うときに神様自身も歌われるんですね。知ってました？うなずいてる人いますね。アメン。神様自身が歌う、この領域を体験してください。賛美を歌うのは私たちだけではないですよ。ゼパニア書の3章を開いてください。ゼパニア書の3章ですね。まあこれいい歌なんで、もうちょっと前から読んでもいいんですけども、まあ14節ですね。シオンの娘を喜び歌え、イスラエルを喜び叫べ、心から喜び勝ち誇れというね。主はあなたの敵を追い払われたと。そして恐れるな、エルサレムにはこう言われる、シオンを恐れるな、気力を失うな。17節ですね。あなたの神主はあなたのただ中におられる、救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなた方のことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。はい、誰が歌うと書いてますか？主が歌われます。もし主が歌われる歌を聞きたければ、まあ時々私たちが観客になって主が歌われる場合もあるかもしれないですけども、神様はね、デュエットが好きなんですね。愛のデュエットが好きなんですよ、ね、ミュージカルの映画なんか見るとね。昔私ミュージカル映画って好きじゃなかったんですよ。なんか早くストーリー進行すればいいのに、なんか突然なんか脈絡もなく歌い出したり踊り出したりしてね。特に皆さんインド映画見たことあります？歌と踊りが長いんですよ。大体ね、インド映画ってね、3時間から4時間ぐらいあってね、でもあれ編集したら2時間ぐらいになるんじゃないかっていうぐらい歌と踊りばっかりで、まあ神様はデュエットが好きなんですね。デュエットかカルテットかなんかちょっとわからないですけども、とにかく私たちがただ観客になって神様が私たちを歌うというよりは、多くの場合私たちが歌うときに神様が共に歌ってくださいます。で、私たちがそれを聞くんですね。ですから例の賛美をするときに、それが予言となるというのはそれも含まれてますね。神様が私たちのために歌ってくださる歌を解き明かしていくときに、それが新しい歌であり、また予言であり、霊の解き明かしであり、主ご自身が歌われるという、なんか初めて聞いた人にとってはこの人一体何を言ってるんだという話かもしれないけども、とにかく神様との関係はの深さにはもう限度はありません。これでいいっていう段階はないんですよ。ですから私も全て体験してるわけではありません。もうもっと深いね、もっと高く、もっと深く、もっと広く、とにかく素晴らしい領域というのがあります。で、その領域にどうやって入っていけるかといいますと、やはり音楽を用い、新しい歌、霊の歌、そして感謝によって自分を捧げていき、そういった礼拝をしていくときにすごく深い関係が結ばれていきます。アメン。ですから新しくギターを練習するグループの方々はコード1本でいいので、まあ、最初指痛いから1日1分でいいので感謝の歌を歌ってみてください。即興でね、ちょっと私今日喉が痛いんで歌わないですけども、素晴らしい体験をできると思います。アメン。はい、では続きます。